仏教で人生はもっと面白い。はい。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。第13回をお送りいたします。ナビゲーターの佐藤良樹です。では、葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん。
はい。
はい。こんにちは、こんばんは。
はい。
よろしくお願いいたします。
元気ですか？
元気です。元気です。お元気でしょうか？
はい。
はい。
昨日。なんとかやってますよ。
なんとかですか。
忙しいですね。
忙しそうですね。
そうなんですよ。
あの例の魚川さんとの対談は、
あ、はいはい、いやー面白かったですね。あっという間に3時間経ってしまいましたね。
あの仏教のゼロポイントという本を書かれた、
はい、
魚川さんという方と対談したんです、なさったんですね。
はいはいはい。
3時間、
はい、
聴衆は60人ぐらいとおっしゃいました。
58人来てました。
まあ、簡単にというか、どんな中身でしたでしょうか。
まあ、魚川さんが、僕と山下亮さんがほら、アップデートする仏教で、仏教 1.0、2.0、3.0 っていう言い方を、まあ、仮の不調ですけど、やってて、
はいはい、
3.0 っていうのを、まあ、どんなのかっていうのを、こう、なんていうの、もうちょっとはっきりさせようみたいな感じのが 前半で、
はい、
後半はまあ彼が関心が今あるらしいけど、善と創造性っていうクリエイティビティですよね、というテーマで やりましたね。まあ魚川さんの本、まあまあ、読んでもらうと分かりますけど、
はい、
魚川さんは一番嫌いのが、ブッダはこうだったはずだっていう、はずだ論者っていうのが大嫌いらしくて、例えば、ブッダは輪廻、合理的な考え方をする人だったから、輪廻転生説は取らなかったはずだっていう、はい、それは本人が輪廻転生を認めないから、
はい、
それなりのなんかそのある考え方をして、輪廻転生っていうのはナンセンスだと思ってるから、だからブッダも そのはずだっていうような、そういうなんかなんてナンセンス、それこそそれ自体がナンセンスな、
はい、
ロジックで、
はい、
自分と考えてるようなことをブッダも考えてたみたいなことを言う人がいるけど、それは全くおかしいっていう、で、まあ彼がレジュメを作ってきてきたんだけど、
はい、
レジュメのその普通に漫画がコピーしてあって、
はい、
バキっていう格闘漫画を描いてる板垣さんの、
はい、
描いたその ガローデンっていうやつの一、
はい、
コマっていうか、その1ページぐらい描いてあって、
はい、
ある空手家が いくら空手やね、武術を稽古しても熊には勝てねえっていうのね、
はい、
じゃあどうすればいいかっていうと、熊になりゃいいんだって言って、
はい、
人間だから勝てないんだから熊になればいいんだ、人間が熊になればいいんだって。で、その主人公の人なんかだと思うんだけど、あの人は熊になったんだっていうような、
はい、
セリフと絵があるところがあるわけね、
はい、
で魚川さんはこの人間がのとこをボンプで、熊はブッダっていうふうにしてね、
はい、
でだから仏教っていうのはそのボンプが仏になるっていうプロジェクトなんだけど、
はい、
それを人が熊になるっていうプロジェクトで、
はい、
なることは難しいけど、非常に難しいけどね、
はい、
いやなれるはずだって、ブッダがそうなったんだからなれるはずだっていうふうな、こう、まあ、なんていうの、例えで言うわけですよ。で、それが、まあ、ブッダの、ブッダの仏教っていうのは、人が熊になる。
はい。
なれる。しんどいけど、大変だけど、
はい。
ブッダが言う通りのことをやったら、 熊になれるっていう、そういうあのパラダイムでできてるもの。でこれが中国に行くとね、
うん、
実は人間だと思ってたけど、それは熊だったんだって、もともと本来成仏っていう、まあ、大乗仏教のあれですよ、
はいはいはい、
本来熊なのに、
うん、
どっかで間違えて自分は人間だと思っちゃってたんだよ、だと、うん、その思い込みを変えれば、
はい、
最初から熊だったんだっていう。でこれはブッダと違うだろうと、全然そのバージョンの違うブッダじゃないかっていう、あの仏教じゃないかっていうところから議論が始まってたんですけど、
ね、あ、これは面白いですね。
で 僕はあのまた違ってて、
はい、
それでその魔戦左経って言って、その瓦を磨いて鏡にするっていう話が出てきてるんだけどね、
はい、
うん、あでまあ、それは瓦をいくら磨いたってあの仏になんかならないと、
はい、
いう話だから、今の、ね、人間がいくらあの修行しても熊なんかなれないっていう、はい、まあ、それはね、いろいろ考え方があって、
うん、
道元さんなんかはもともと熊なんだから、
はい、
その今さら熊になる必要はないと、
はい、
いうロジックもあるし、僕が言ったのはね、はい、なんかやり取りがあまりにも早いんでこう忘れちゃったんだけどさ言っただろうなと思ってるのは、道元、
はい、
さんは、人が熊になろうとしているって一生懸命努力している、
はい、
と同時のそのと同時に、その活動全体が熊なんだっていう
論じなんだって。
これは二重作動っていう、オートポイエシスっていう思想の考え方の一つなんだけど、
はい、
ある行為をしているときに、
はい、
していると、それと同時にその行為が全く別な意味を持つということがあるわけです。本人の意図とは全く別なところで、ある行為をしていると、うん、それが全く別な意味を持つ行為をしていることに なっているっていう考え方ね。
二重なんておっしゃるんですか？
二重作動っていうんですよ。作るっていう字に動くって書いて
ある。ああ、作動、はい。
ダブルオペレーションって呼んでますからね。英語だと。
二重作動、はい。
まあ、それと似た考え方で、
はい。
その修行ということをしていると、本人の、意図とは別、意図とは全く独立に、
はい、
それが成仏していることになっていると。そういう考え方ですよ。
うん、
でこれは僕は、修行が即、悟りであるっていう、僕らがよく耳にする、
うんうん、
首相一如とか首相一等っていうのがあるじゃないですか。
はい、はい。
と、まあ、似てるっていうか、と同じような考え方で、僕はそういうふうに理解したらどうかなと思うんですよ。だから修行をしていたら、
うん、
修行の後に仏になるんじゃなくて、うん、修行というその道行きというかプロセスそのものが成仏のプロセスなんだっていうことですよ。
うんうんうんうん。だから、それ、うん、そうですね。
人間が熊になろうと思って稽古している。のがもうすでにそれ、はい、熊が熊ってるっていうか熊してるっていうそれがもう熊してるっていうこと。僕はよく言う例えだと、東京からね京都行くのに、
はい、
正しい方向京都にちゃんと照準を向けて一歩出したら、
はいはい、
まだ東京の都内にいてもそれはもうすでに京都に触ってるっていう。
ああ、はい。
方向さえ正しければね。
はい。
で、一歩一歩京都に向かっていくのは、京都が深まっている。普通は、ここから先が京都ですっていう、なんか地理上のね、
はい。
ある領域を越えないと京都に着いたことにはならないんだけど、
はい。
ですよ。だから、はい、そういう考え方と違ってて、
はい、
東京に 地理上は東京とされているところにいたとしても、
はい、
正しく京都に向かって一歩踏み出したときには、うんうんうん、その橋の下はもう京都だっていう。
つまり厳密にはその地点としての東京と京都ではなくて、その行為とか、その、プロセスそのものが、もう京都であると。
はいはい。行為で考えないといけない。プロセス、行為が京都を作り出してるんですよ。
はいはい。
京都が行為と別にあるっていうのが、まあ僕らの常識的考えだけど、京都に向かって出す一歩はもうそれを京都にしちゃってるっていうことですよ。だから熊に向かって、出す一歩はもうその人を熊にしてるっていうことです。
熊ってると。
はい、熊ってるって。そう。
なるほど。
埋まってるのが熊ですからね。
そうですね。
だから、あ、そう、思い出した。その時、泥棒の例え出したんだ。隣にいる人が、のポケットに、はい、札束の、詰まった財布が、ニョキッと出てると。
はい、
で、満員だから、取っても分かんないだろうと。ね。で、だんだんその手をそこにずっとこう伸ばしていくわけね。
はい。
その、後ろポケットかなんかにある、その財布ね。
はい、
触るでしょ。で、ガタンと入れて、相手が油断した時にすっと抜き取るじゃないですか。これ、泥棒になったのはどっから泥棒なの？
もう、最初からですね。
そう、抜いた時に泥棒になってんじゃないよ。もうその前から、
そうですね。
取ってやろうと思った段階でもう泥棒でしょ、
はい。はい。
それと同じですよ。熊になってやろうと思ったら、もう熊なんて、熊なんですよ。熊という行いをしているわけだから。だから沢木浪士もよく言うけど、泥棒の真似をしたら立派な泥棒じゃっていう、真似じゃない、うん、それが泥棒だって言うのと思ったから、
うん、
同じに沢木浪士は仏の真似をしたら立派な仏じゃっていう、いう話ですよ、ね、
うん、そういうことか。
だからどっかゴール地点があって、この境越えないと、熊じゃないとか京都じゃないとか泥棒じゃないとかっていう考え方もあるよ。それはあるけど、
うん
うん、とは違う、なんか、まあ、掟破りっていうのか、常識外れの考え方が、
うん、
まあ、宗教の世界ではあり得るわけですよね。
うんうんうん。
だから聖書の中、聖書やその仏典の中には、そんなありかよっていうようなロジックもあると思いますけど、
うんうんうんうん、
それはその宗教的世界だっていうか、宗教的ロジックっていうのかな。宗教的、僕は C、リリジアスシンキングと言ってるけど、
うん、
C ですよね。その C っていうのは、ちゃんと考えるっていうことですけど、
はい、
宗教的な次元のちゃんと考えるっていうところでは、うん、それは、ありうるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
そういう、まあ、曲芸みたいな。
うん、
まあ、普通の人が聞いたら、それはこじつけっていうか、
うん、
聞こえるかもしれないけど。僕、それ結構面白いですよね。
まあ、うん。まあ、常識的な、まあ、いわゆる、衣装さんが言う、
うん、
何でしたっけ、いつも、カウンターイントゥイティブ。
ああ、そう。
的なものですよね。
うん、そうですね。
まあ、常識的なもので見たら、なんかとんでもないこと言うけど、うん、
そう、盗賊に下着取られたら上着も渡せとか、右叩かれたら左も叩かせろとか、
はい。
まあ、今の話と繋がるかどうか分かんないけど、そういうのが出てくるわけですよね。
そうですね。
あれは、その一匹の羊見失ったら99匹犠牲しても探せとかさ。あれ全部これ聖書にある言葉でしょ。
はい。
これ何が言いたいんだろうね、これ。
ということですよね。
そう。
うん。いや、これは非常に白熱した対談だった感じがしますね。
まあそうですね。まあ、ウォーカーさんってのは本当に縦板に水を流すように喋る人だからね。
まあ、Facebook とかの書き込み見ても、皆さん楽しく。
みんなゲップ吐きそうになったんじゃないかね。
懇親会も。
そうだろうけど、ついてこれなかったしてるかもね。もう、仏教用語っていうか、うん、まあ、どのいうそのバックグラウンドっていうか、仏教の理解のしてる人がいたのか分かんないからね。
はい、はい。うん。 まあ、
もまあ、何らかの形で、まあ、発表できればいいかなと思いますけど、一応録音しましたけどね。
ああ、そうですか。
3時間びっちりですからね。もう休憩時間も話し続けたからね。トイレ行きます、休憩してくださいとか言っても関係あるかなって話してた。
聞く人も行くに行けないですね、それじゃ
あ。あ、そうですね。
いやー、全然違う話を聞こうと思ったんですけども、これでもう15分になっちゃいましたね。
あ、そうなんですか。はい。はい、まあ、予定は未定だからいいでしょう。こっちが言い出したんじゃないか。
そうですね。そうですね。すいません。じゃあ、今回はもうこの話で、
はい。
じゃあ皆さんは、なんか別の形でこの魚川さんとの対談が、日の目を見ることを。
ノーガランティーですね。保証はわかり、できません。
はい。じゃあ、今日はこの辺で。
はい、あ、そうですか。はい。
はい。終わりにしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、石尾さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ皆さん、さよなら。はい。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。藤田一生さんの詳しい情報は藤田一生公式サイト検索の上ご覧ください。また公式サイト内では藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。このメールマガジンは藤田一生さんが毎月2回お届けする直筆のメールマガジンです。座禅会や講演会でのエピソード、国内海外の仏教の今について、話題のマインドフルネスやボディーワークについて、ゲストによる寄稿コラム、読者の皆様からの Q&A など盛りだくさんの内容となっております。ぜひご登録の上お楽しみください。では次回またお会いしましょう。